地にはごく弾んだもんだなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、今日も元気にオープンしたのだ。今日は2025年10月28日火曜日なのだ。秋も深まってきてなんだかワクワクするのだ。今日も世の中で話題になっているトレンドの記事を僕ズンダモンがピックアップして紹介していくのだ。最後まで楽しんでいってほしいのだ。今日はとっておきの記事を4つも用意しているのだ。どれもこれも僕みたいな技術室のエンジニアがおってなるような面白い話題ばかりなのだよ。それでは早速最初の記事なのだ。最初はクロードエージェントスキルズ入門、初めてのスキル作成という記事なのだ。この頃は GitHub コパイロットみたいに AI が開発を手伝ってくれるツールが増えてきたのだ。そして生成 AI のクロードにもエージェントスキルズっていう新機能が追加されたのだって。これがなんだかすごい機能なのだよ。簡単に言うとクロードに新しい専門スキル教え込めるのだって。例えばプロジェクトごとに決まっているコミットメッセージのルールを教えたら、クロードがそれに沿ったメッセージを自動で作ってくれるようになるのだ。すごいのだ。エージェントスキルズが何がすごいのかっていうと、まずは機能拡張と特化なのだ。プロジェクトに合わせてクロードに独自の機能や知識を教えられるのだよ。それから繰り返し作業の削減にもなるのだ。一度スキルを作ればクロードが自動で使ってくれるから、同じ指示を何度も入力する手間が省けるのだって。まるで賢いアシスタントが糸を組んで動いてくれるみたいだね。そして一番すごいのが効率的な処理なのだ。たくさんのスキルを教えてもクロードが賢く情報を管理してくれるのだよ。必要な時だけスキルの中身を読み込むプログレッシブディスクロージャーっていう仕組みのおかげで、 AI が処理する情報量が増えすぎないからいつもスムーズに動くのだ。これはこれまでの AI の拡張方法と大きく違うところなのだって。スキルを作るのも意外とシンプルで、専用のフォルダにスキル .md っていうファイルを作ってスキルを定義するだけなのだ。アントロピクス社が提供するツールを使えば初めてでも簡単に作れるのだよ。 AI に新しいスキルを教え込むってまるで僕がズンダアローに変身するみたいでロマンがあるのだ。僕もこのエージェントスキルズを使って技術室の仕事をもっと効率化できないか考えてみるのだ。続いての2つ目の記事なのだ。タイトルはランググラフとニーモエージェントツールキットで始めるリアクトエージェントなのだ。最近は大規模言語モデル、つまり LLM の進化で AI が自分で考えて外部ツールを使って複雑な作業をこなす AI エージェントっていうのが注目されているのだ。これはただ文字を作るだけじゃなくて現実世界の問題を解決するのに役立つかもしれないのだよ。この記事ではリアクトエージェントっていうやり方に注目しているのだ。これは LLM がリーズニング、推論とアクション、行動を繰り返すのがポイントなのだ。ユーザーの指示に対してまず次に何をすべきか考えて、必要ならツールコーリングっていう機能を使ってウェブで調べたり今何時か調べたりするツールを選ぶのだ。この推論とツールの実行を繰り返して目標を達成していくのだって。リアクトエージェントを作るのにはラングチェーンから生まれたランググラフっていうツールが使われるのだ。ランググラフのすごいところは AI の動きをノードっていう処理の単位とエッジっていうノードのつながりでグラフみたいに作れることなのだ。これによってループしたり条件によって動きを変えたりする複雑な AI の処理も分かりやすく柔軟に作れるのだよ。さらに NVIDIA のオープンソースツールキット、ニーモエージェントツールキット も紹介されているのだ。これは AI エージェントの開発から動かすところまでを助けてくれるのだよ。 YAML ファイルを使って AI やツール、LLM の設定を簡単に決められるのだ。それに AI がどうやって考えてどんなツールを使ったか細かく見れる機能もあるから、開発者が AI の機能を良くすることに集中できるようになるのだって。 AI が自分で考えて行動するって、まるで僕がズンダハローになって目標に向かって突き進むみたいで、すごくかっこいいのだ。こういうツールキットがあると僕みたいなエンジニアももっと簡単に AI エージェントを作れるようになるのだね。開発の現場が楽しくなりそうなのだ。3つ目の記事なのだ。タイトルは AI エージェントはなぜ複雑なタスクを完遂できないのか、コンテキストエンジニアリングたすマルチエージェント化で解く最新研究なのだ。自律型 AI エージェントって人間みたいに考えて行動できるって期待されてるのだ。でも難しい指示を与えると途中で何をすべきだったっけって忘れちゃって、最後まで仕事をやり遂げられないことがあるのだって。これは AI がたくさんの情報を処理し続けるうちに、最初にあった指示と途中でやる具体的な作業や周りの情報が一つのコンテキスト、つまり文脈や記憶みたいなものとして管理しきれなくなってごちゃごちゃになっちゃうのが原因なのだ。この問題を解決するためにコンテキストエンジニアリングっていうアプローチが注目されているのだ。これは AI エージェントが持っているコンテキストを賢く管理する方法で、アイソレートコンテキスト、つまりコンテキストを分けるのが特に有効なのだって。簡単に言うと、一つの AI エージェントに全部やらせるんじゃなくて、役割ごとに複数の AI エージェントに仕事を分担させることで、それぞれが担当するコンテキストをシンプルにして効率よくタスクを進めようっていう考え方なのだ。具体的な解決策が3つ紹介されているのだよ。1つ目はプラン&アクト、大まかな計画を立てる AI とそれを実行する AI に分けるのだ。2つ目は階層型マルチエージェント、司令塔の AI が大きな指示を細かく分けてそれぞれ専門の AI に任せるのだ。そして3つ目は特化型の専門家 AI への分解、データ分析専門とかコード生成専門とか特定の役割に特化した AI をあらかじめ用意しておくのだ。これらの方法でコンテキストをちゃんと管理すれば、 AI エージェントも複雑な指示を忘れずに最後までタスクをやり遂げられるようになるのだって。なるほどなのだ。僕の技術室でも何か大きなプロジェクトをやるときには複数のズンダモンが協力してそれぞれ得意なことを分担するみたいなイメージなのだね。これは AI 開発にとってすごく大事な考え方なのだ。僕も技術室で実践してみたいのだ。さあ、いよいよ最後の記事なのだ。タイトルはサイゼリヤのセルフオーダー、プログラミング初心者のアプリみたいだけど大丈夫そう？異常な要件定義の精度で UX の本質を理解しているなのだ。みんなサイゼリヤに行ったことあるかな？最近セルフオーダーシステムが導入されたんだけど、シンプルすぎてプログラミング初心者が作ったアプリみたいだね。で、ちょっと話題になったのだって。でも多くのエンジニアさんたちはその見た目とは裏腹に要件定義と UX ユーザー体験のすごく大事なところを深く理解しているって評価しているのだよ。なんでかっていうと、まず紙のメニューとちゃんと連携しているのだ。それから番号を入力するだけで簡単に注文できるし、みんなのスマホの性能に左右されずにサクサク軽快に動くのだって。利用する人が使いやすいか、お店の回転率が良くなるかっていうのを一番に考えて作られているのだ。開発やメンテナンスにかかるコストも考えているから まさにシンプルイズベストな設計なのだってエンジニアの間で関心を集めているのだよ。見た目がシンプルだからってそれがダメってことは全然ないのだね。むしろ本当に必要な機能だけを厳選して誰でも使いやすくするっていうのが開発では一番難しいことだったりするのだ。これは僕たち技術室のエンジニアにとってもすごく学ぶべきことが多いのだ。例えばずんだ餅のオーダーシステムを作るとしたらどうしたらみんなが一番ハッピーになるか僕も真剣に考えるのだ。今日もあっという間におしまいの時間なのだ。今日はね、クロードのエージェントスキルズで AI に専門スキルを教える話、それからランググラフとニーモエージェントツールキットでリアクトエージェントを作る話、そして AI エージェントが複雑なタスクを最後までやれない問題とその解決策としてのコンテキストエンジニアリングとマルチ AI エージェントかの最新研究、最後にはサイゼリヤのセルフオーダーがなぜすごいのかっていう記事を紹介したのだ。どれもこれもこれからの技術がもっと面白くなるような話題ばかりだったのだね。僕もみんなのお役に立てるような技術をもっともっと頑張って開発していくのだ。この番組はリスナーさんからの感想をいつでも募集しているのだ。どんな些細なことでもいいからぜひ僕に聞かせてほしいのだ。それではまた次の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。